はい、皆さんこんにちは、お仕事本舗です。今週も恵比寿ガーデンプレイスタワーからお届けいたします。そして、今回対談させていただくのも、メドピア株式会社代表取締役岩見陽さんです。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、お願いいたします。はい、ちょっとかしこまった感じで喋ってますけど、本人はもうちょっとチャラい感じの時もあります。はい、それでは始まります。お仕事本舗ハッピープロジェクト、提供はアジア人仕組み研究所、パーソナリティは新井健一がお届けいたします。はい、それではよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
は
い、
それで、今回初めて聞かれるリスナーさんもいらっしゃると思うので、はい、簡単に自己紹介お願いします。
はい、私自身はメドピア株式会社代表の岩見と申します。改めましてよろしくお願いします。
よろしくお願いします。声作ってない、
初めじゃ固めで。で、私自身は先週も申し上げたんですけど、医師を今も週1回外来をやっている、もともと医師ですね。で、現役医師のまま去年、東証マザーズの方に上場した会社を経営をしていると。で、会社がやっていることは、医師の3人に1人、10万人が参加するインターネット上の会員制サイトですね、いわゆる IT 企業を経営をしていて、で、その医者 そのコミュニティ会員制サイトの中でやっていることは、例えば、いくつかあるんですけど、テーマは集合知、医者が持っている知恵とか経験をこうインターネット上で共有しようというサービスをしていて、その代表例がその薬の食べログ、薬を医者の目線で評価をして、でその評価を見てるだけの人もいるし、薬やっぱり処方するときって、医者やっぱり悩むんですね、いろいろ選択肢がある中で、というときに他の先生がどういう、処方してるのかなとかっていうのが、閲覧できるようなサービスを運営をしてます。で、会社としては今12年目に入ったところですね。
だって今お医者さんが30万人いらっしゃって、そのうちの10万人が、それってすごいことですよね。
そうですね、おかげさまで。当然全員がこう毎日使ってくださってるわけではないので、10万人に到達したのが今年ようやくなんですけど、今後の我々のテーマとしてはやっぱりその医者にこう常に使ってもらうサービス、要は活性化するっていうんですけど、活性化っていうのは今後の我々のテーマですね。
前回はそれで会社のね、いきさつとか起業した理由とか、いろんなお話で医療業界、医師の業界の実情みたいな話聞いたんですけど、今回はそのいわゆるベンチャー企業をここまで引っ張ってきた岩見さんなんですけれども、その起業してね、ここまでうまくいかせた、自分なりのこう流儀とか秘訣みたいなのはあります？
流儀秘訣、そうですね、いくつかあると思っていて、で、一つ目はかなりシンプルで、幼稚園で習うことだと思うんですけど、嘘つかない、で、嘘ついたらすぐ謝る、とにかく誠実であることですね。誠実であるっていうのはやっぱかなり重要だなと思っていて、ビジネスマンとしてですね、で、自分がもう十数年やっているので、残念ながら途中からこう会社がうまくいかなくなる方もいろいろ見てるんですけど、やっぱり相手への敬意がなかったり誠意をこう欠いてるような人っていうのは、残念ながらこううまくいかなくなる傾向っていうのは多いなと思ってるんで、それは自分に常に戒めていて、自分の恩師、我々いろいろな提携をしたりしてたんですけど、自分の恩師からいただいた言葉が「姿勢天に通ず」、姿勢っていうのは至る誠、天に通ず、本当に誠を尽くしていれば、結果としては、お天道様というか神様が見ていて、でそれが結果としてこう自分に返ってくるというお話なんですけど、それはやっぱり常に意識をするようにはしていますね。あと事業として成功するっていう意味で言うと、いくつかあると思うんですけど、まず一つは、これは IT の会社にちょっと特殊かもしれないんですけど、いいチームを持つってことですよね。まず自分がファウンダーで、自分の場合は技術者ではないので、IT だと CTO って言って、エンジニア、プログラミングする統括の人、あとは COO って言って、いわゆるオペレーション、会社のオペレーションを回していく人、あと他に CMO とかいろいろあったりするんですけど、やっぱり基本的にはその IT の会社なら物を作る人と、あとは売る人、あとは CEO 代表のチームがどういう構成で成り立っているかっていうのはかなり重要だなと思っていて、これは振り返ると、完全に自分がそうではなかったので、振り返るとその成功の秘訣っていう意味ではいいチームを作る、で作る時に、これは自分の個人の感想ですけど、やっぱりアイコンになる人、ビジョンを書く人っていうのはやっぱり一人が多分良くて、でその一人を周りのチームが本気で支える気があるか、 っていうのはすごく重要で、そういうチームは結構成長もやっぱ早いような気がしますね。
それね、あのいいチームを作りたいとか、うん、いいチームが欲しいっていうのは、うん、誰もが喉から手が出るほど欲しいと思うんだけど、うん、それをうまく実現させたポイントって何ですか？
ここはあまり言えることはなくて、自分の場合は、うん、あの何度もやっぱり経営メンバーも入れ替わっているし、なので正直ポイントはないんですけど、うん、ただアドバイスができるとしたら、やっぱりなるべく多くの人に会うってことですね、
うん、
ひたすら数をこなすしかやっぱりなくて、
うんうん、
で多くの人に会っていると、自分がどういう、まあ、そもそも事業をやろうとしていて、でどういうタイプの人が必要ってなんとなく見えてくるはず、
うん、
ただそこはやっぱり出会いなので、まあ、縁もあるじゃないですか、タイミングもね、うん、なのでその辺は、うん、ひたすら会うっていうのは大事じゃないかなと思ってます、ね、う
ん、それとその絡めてなんだけど、うん、岩見さんってフットワーク軽いよね。
あ、そうですか、あまり意識したことはないけど、
そうそう、うん、初めて会った時から、うん、まあほら何人か EC の皆さん知ってるけど、はい、フットワーク軽いと思った。でどこでも行くし、
うん、
で誰とでも会うし、
うん、
なかなかほらあのこういう意味で言うとほらプライド高い人だって、ね、お医者さんってほらある意味の権威を取り、ね、
うん、
あの自分に身につけたくて医師になる人もいると思うのね。でそういう人もいるじゃん実際、
うん
うん、そういうタイプじゃないよね。
そうですね、そこは確かに、まあ、それもそうか、もしかするとさっきの幼稚園で習ってることかもしれないけど、やっぱり常に謙虚でいるっていうのは、うん、親のやっぱり教えは、あの親に感謝するべきかもしれないですね。自分があの、うん、医者になって、まあ、一浪して入ったんで25歳で医者になった時に、うん、まあ、いきなり医療チームが、まあ、ある意味トップになる、
うん、
で例えば製薬会社さんからすごくお客様扱いしてくれる、
うん、で MR さんのね、
MR さん、はい、自分より全然年上の人がすごく自分にこうペコペコする、
うん、
なんかこれおかしいなって思ったりしていたことはあるんで、うん、そういうこう、まあ、なんとなくのバランス感覚というか、いうあのそういう部分は元から親のしつけとしてはあったかもしれないですね。
でもそれでもそういう立場、まあ、医師という立場だし社長としての立場でもそういうのが変わらないというかね、なんかなんていうのかな、フレンドリーって言ったらいいのかな。
ありがとうございます、
うんうん、
フレンドリー、まあ、あのそう、自分がこの先数十年は、まあ、分からないし、だんだんだんだん頭って固くなっていっちゃうと思うんですけど、うん、例えば上場して、まあ、上場も本当にあのおかげさまで皆様非常に褒めてくれると、
うん、
金融機関の方々もすごくそういう意味で初期の自分が研修になった頃の MR さんに近いんですよ、
うん、
今まで見向きもしてくれなかった人たちが突然こう近くで寄ってきてくださると、うん、それはそれでもちろんありがたいことなんですけど、それで自分が見えなくなるっていうのは一番怖いし、
うん、
あの自分が知らない間に裸の王様になるってのはすごく嫌なんですよね、うん、そこはそこに対してのまあ、危機感というかは持っていて、それがどこから来たかっていうと、ちょっとまあ今思いつきなんですけど、自分歴史がすごい好きなんで、あの歴史があって現在があってやっぱり未来があると思ってるんですよね。なんで過去のこういろいろな物事を成し遂げた方々ってやっぱり必ず謙虚だし、途中でこう有頂天になってって人は途中でやっぱりうまくいかなくなるし、ただまあ傾向として有頂天になっても一度苦労するとその後また変わったりあるかもしれないけど、なんとなく自分は過去のそういう偉人というか人たちの追体験をなんとか可能ならしたいと思っているから、うん、まあ、その辺で、まあ、正直マザーズで上場したぐらいでこう満足して、まあ、鼻高々にっていう意識は全くないですね。
だから自分のこうなんていうんですか、使命みたいな、自分というものをもっと遠くに見てるっていうこと、
うん、あ、そうです
ね、自制心だねそれって。
自制心、なるほど、うん、そうです、遠くに見てるっていう意味では自分のキャラクターとして、常に先をどうしてキャラクターなんだと思うんです。先を見ちゃうんですね、今これを成し遂げたら、うん、成し遂げた瞬間はもちろんすごく気持ちいいんだけど、
うん、
次何するかなってずっと思ってると、
うん、
いうのがあるので、あのミッションビジョンを大事にしてるってお話しましたけど、なんでミッションっていうのは非常に果てしない、
うん、
我々はサポーティングドクターズヘルピングペーシェンツって置いてるんですけど、うん、それってゴールないじゃないですか、うん、患者さんがいなくなったら世の中から、
うん、
その場合メドピアの存在意義はなくなるんだけど、それ自体は多分起きないので、
うん、
そこに向けてのあるべき姿ってビジョンのところはどんどんこうもし達成できたら、達成するたびにどんどんミッションに向けてこう変わっていくんだろうなというのは思いますね、
うん、まあ、そうだね、うん、ミッションっていうのは目的だから、 到達できないんだもん、ね、うんうん、はい、まあ、ビジョン目標だから、ね、うん、あ、それとやっぱりヤミさん見てて思うのは明るいよね。
明るい、
はい、今ちょっと怖めのっていうか、ね、声出してるけど
怖め声出してないですよ明るい、前回は楽観的、
楽観的、
はい、明るい、
楽観的であるために何か自分で心がけてることありますか。だってどうしてもさ、はい、結構シビアな問題とか考えて、楽観的って何かこうね、スイッチを入れないと楽観的になれない時もあると思うんだけど、うん、そういう意識して何かやってることあります、
はい、まあちょっと自分の感情をこうエンハンスするっていうか、感情あの少しでも楽しいと思ったらもちゃんと笑うとかっていうのはまあ意識はしますけど、うん、あとはその悲しいなり、まあ、大変なりっていう時にそのやっぱりちゃんと因数分解が必要だと思うんですよね、
うん、
まあ、いわゆる7つの習慣じゃないですけど、やっぱり自分が影響できるわ、あとは、ね、影響できないわ、もうすごいシンプルじゃないですか、
うん、
で影響できるわってやっぱり自分を変えることですよね。でその、まあ、何かしら大変なことがあって、まあ、相手のあることで大体大変になるんですけど、
うん、
まあ、そこはもう割り切るしかないですね。自分ができる範囲はここだなと、
うん、
でそこをやった上で結果どうなるかもちろん分からないけど、まあそれによってどうなるか分からないけど、まあ、全力は尽くしたよっていう笑顔を作ると
へえ、だからほらもともとね、まあ、前回もお話しさせていただいたんですけど、あんまり人間関係でトラブルが起こるようなタイプでもないし、こう
もともとそうですね、争いを全然求めないものですね、
うん、ま
あ、あと先ほどの話ちょっと、まあ、今思ったのは、うん、あの自分がやっぱりいろいろな方々とこう創業の時と、まあ、今とでやっぱり会うタイプがいろいろ、あの当然自分の10年きあの経営者やってるんで変わってきてるんですけど、うんうん、途中で何だろうな、そのやっぱり成、うん、まあ、何をもって成功というか、
うん、
まあ、事業で言えばどんどん会社が成長している状態の人たちが、
うん、
なんかそこの件に明るいなって思ったことがあります。
うーん、
なこんな大変そうなのになんで笑ってるんだろうって思って、でなんか辛いことを笑顔でみんな話してるんですよねそれをね、
竹中直人みたいな、
それをネタに酒を飲むみたいな話で、
はいはいはい、
そういうこう姿を見習いたいって思ったのはなんかありますね。なんかすごい楽しそう、
うんうんうん、
なんで辛いこともこれはなんか笑いにできないかなってこう自分の頭の中で転換したりっていうのはやってますね。
うん、ある意味こう茶化して笑っちゃうみたいな。
そうそうそう、
へ、
本気なんだけどチャラく振る舞うって、
へ、そうだよね、時々チャラい時あるよねあ、そう、そっか。それでね、そのまあほら会社としてのミッションとかっていうのは定めて、ビジョンも定めてっていうけど、ヤミさんって自分のことどんなやつだと思ってますか。
シャイだけど結構構ってほしい人。
シャイだけど構ってほしい人
めんどくさい人
次男坊に、
ありが
とう、特有の、
はい、
はい、それそのすごくこう身近なそういうイメージもそうなんだけど、うん、社会的にとか、
うん、
自分ってほらちょっと得意でしょ、お医者さんだし、うん、経営者だし、ね、数々のこうサクセスを、得てきたと思うんだけど、自分のことをそういう意味でというか個人的に見てみてどんなやつ、
自分をこう外から見た場合、
そうそうそうそう、ね、自分が隣にいたらどんなやつだと思いますか。うん、
やっぱ変わったやつだけど、うん、これはやっぱおかげさまで本当に人に恵まれて IPO まで行っているので、
うん、
あの実際自分にも聞こえてくるんですけど、うん、自分をこうある意味自分の背中を追ってあの来る後輩たちが比較的増えてきていますね、
うんうん、
医師で、まあ、具体的に医師で起業する人たちっていうのは増えてきていて、その人たちに、まあ、ある意味勇気を与えることはまあできているのかなと思ってて、
うん、
結構自分体育会系で、
あ、そうなの、
はい、
知らなかった
あの先輩、今も自分が背中の見える先輩、尊敬する先輩が先輩経営者っていらっしゃるんですけど、うん、で彼らの1時間もらうとすごく気遣うんですよ、
うん、
だけどどうしてもあのもらうことしかできないから、
うん、
アドバイスを、
うん、
何か返せない、だけどあの自分がお願いをすると快く1時間取ってくれて、 ですごい親身相談乗ってくれて本当に忙しい人たちなのに、
うん、
っていうのをやっぱり自分は次のまだ自分が別に元気引退するわけでは全然ないんですけど、うん、次の世代をしっかり育てるっていうのもすごく重要で、まあ、これが体育会系って言ってる意味なんですけど、うん、上からもらった恩を下にちゃんと返す、
うん、
っていう意味では今自分がそういうこう、まあ、ある意味目指す経営者になれているとしたらならば、うん、あの彼らにしっかりある程度こう時間をこう提供して自分が持ってる今感じていることを、
うん、
あのしっかり共有していって世代をちゃんとエコシステムを作るっていうのは自分が意識していることでもありますね。
うん、これ例えばね、
まあ、ライバル増えると困るんだけどねそこは大人の対応、
大人の対応一応その辺は考えてた。へえ、それでまあ、めでたくその上場も果たして、ただそれはもう一里塚っていうか、まあ、今後メドピアの快進撃が続くと思うんですけれども、その今後のご活動とか目標に関して教えてください。
はい、
前さなんか飲んだ時に、
はい、
半分冗談だけど、はい、参議院議員とかならないんですかとか
議員はないですね。
あ、そうだ、
はい、でまあ我々ステージ3つぐらいで考えていて、うん、今が まだステージ1が、
うん、
まあ、途中まで来たところぐらいの認識なんですね、うんうん、で、まあ、3つが何かっていうと、1つ目は医師医療従事者のプラットフォームを作りましょうと、
うん、
で作る理由は作る、まあ、大義名分は集合地っていうのを中心に置いて、
うん、
集合地があるからここに集まるし、集合地を使って臨床をこうどんどん良くしようっていう人たちが集まるプラットフォームを作るっていうのが第1ステージ、
うん、
でセカンドステージがこれからまさにやりたいことで、ファーストステージも別に終わってはいないんですけど、まあ、それをやりながらセカンドステージは臨床の現場に実際に使われるような IT サービスをもっと作りたいんですけど、で医者は当然、まあ、クリニックとか病院とかにも所属をしていて、うん、日々臨床行為を行ってるわけじゃないですか、
うん、
でそこでっていうのは、まあ、IT 化っていうのはまだまだ進んでなくて、
うん、
まあ、例えば電子カルテとかに関しても、まあ、大病院はもうだいぶ普及されてるんだけど、例えばクリニックとかって普及率どれぐらいか知ってます？
分かんないです。
紙カルテでやってるのが7割ぐらいなんです
よね。あ、そう、
まだ3割ぐらいしか IT 化されてないという、今の時代に紙ですよ
まあ紙が好きっていう人もいるから、
はい、それこそやっぱり震災の時とかにじゃあどうするんだとかって話が必ず、うん、まあ、今後必ずウェブクラウド化されなければやっぱりいけない話なので、うん、まあ、そういう領域で単純に電子カルテクラウドベースの電子カルテを提供しますって話ではないんですけど、
うん、
まあ、ただそういう会社と業務資本提携を結ばせていただいて、まあ、そういう動きについても当然サポートはしていくけど、
うん、
いずれにしても臨床の現場で使われる IT サービスを作り上げたい。
あ、開発系の会社なの？
うちは、あ、知らなかった。
ああ、違う違う、方向性っていくつかあると思うから
、そういう意味でうちは IT の会社で中にエンジニアがいて、
うん、
でウェブサービスを作るエンジニアがたくさんいるんです、
うんうんうん、
で
それは分かる。
電子カルテを今まで売っていた会社は、うん、いわゆるウェブの人たちじゃないんです、
うんうん、
っていう意味ではウェブでこうかなんていうか軽いというか機動性を持ってサービス提供するっていう意味では我々もある程度アドバンテージはあるのかなと思っていて、うん、まあ、そういうのを生かしながらまあ、臨床の現場で使わざるを得ないものをどんどん作っていきたいっていうのは、今さっき薬の食べログってお話ししましたけど、あれ自体はまあ世の中になかったサービスではあるんだけど、いわゆるナイストゥハブ、あればいいよね、なくても臨床には困らないっていうのは、まあ臨床行為っていうのは別に情報がなくても口コミ情報がなくてもやれてしまうので、そうではなくて医者は必ず臨床をして、まあ患者さん見て最後治療までやっているので、
うん、
まあ、その中で必ずプロセスとしてメドピアの何かしらサービスを使うっていう状況を作れれば、医者への貢献度っていうのは飛躍的に上がるはずなんで、それをセカンドステージでも作り上げたい、でサードステージがようやく患者さんなんですよね。我々 あのミッションがサポーティングドクターズヘルピングペーシェンツで、ヘルピングペーシェンツにつながらないんであれば、サポーティングドクターズの意味がないと思ってるんで、ドクターのサポートがさっきまでのお話で、最後ヘルピングペーシェンツでやっぱり実際に患者さんのこう治療に寄与するようなっていう意味では、その例えばクリニックとか病院とかあちらの、まあ、直接当然株式会社なんで運営はできないんですけど、とはいえこう何かしら関わることはできるんです、
ね、
実際に今自分自身も医療をやってるわけなんで、その医療の現場で実際にタッチをしていって患者さんに直接こう我々のこうサービスを提供できるような、まあ、そういう状況を、まあ、サードステージはまだこうあまり具体的にお話できることがなかなか少し難しいんですけど、サードステージで見ているのは患者さんのところ、 でそれでようやく全てがまあ整うというか、うん、パーツができてそれを深掘りしていくっていうのが、まあ、そういう意味ではその先になると思いますね、
うん、ということは、まあ、当面その第一ステージが終わって第二ステージっていうところだと、うんうん、そのかなり企業買収とか、うん、そういうのも視野に入れて動いていくっていうことですか、うん、ダイナミックに。
そうですね、そこの我々やっぱりベンチャー企業なので、うん、そのスピードっていうのはすごく重要、
うん、
その医療の世界ってあるべき姿は多分みんな見えてるんですよ、
うん、
全ての情報が一元管理されて、うん、例えばレントゲンをクリニックで取って病院って念のためもう一回取りますって、その無駄な被曝とか無駄な料金とかってあるじゃないですか、
うん、
ああいうのじゃあ全部クラウドの方とかってあるべき姿も見えてる、
うん、
中でそのやっぱりそこに向けていかにこうスピードを上げてそのあるべき姿に進んでいくかの時のトップランナーで我々はありたいとやっぱり思ってるので、
うん、
そういう時にはあの当然まだまだ我々の株価の問題とかももちろんあるので、
うん、
あのすぐ単にこうどんどん企業買収を繰り返せるかっていうと そうではないと思うんですけど、
うんうん、
選択肢の一つとしてはいわゆる M&A っていうのは十分あの検討は常にするという認識ではあります、
ね、うん、そうだよね、はい、だから第一ステージとはまたほら経路の違う事業みたいなのを取り込んでいくわけだから、うんうん、そのなかなか内製でやっていくのっていうのも大変だよね。
おっしゃる通りそのプラットフォームがあってプラットフォームに乗っけていくサービスになるので、うん、我々の自社開発もちろんあれば、
うん、
もしくは他社とこう業務提携した方が、まあ、いいものを持ってる会社当然いっぱいあるので、
うん、
いいサービスを提供できる可能性はあるし、
うんうん、
でその方が、まあ、患者さんにとってハッピーなんであれば、うん、それはやっぱり早くやった方がいいんで、
うん、
まあ、その全てが資本提携じゃなくても業務提携っていうやり方もあるので、
うんうんうん、
っていう意味では そちらの提携系の関しお話に関しては常にオープンですね。
あ、はい、実際に今もあるんですか。
言えないこともあるんですけど、あります。
いいよ、あの無理に言わなくていいけどそういうお話はあるし、はい、そういう方向で積極的に動いていることもあるっていう。
動いてますね。動いてるけど、
うん、
あのそれが具体化するかは当然相手なることなんでわからない。これはあの、うん、企業やってるとうちは常にこう提携系のお話はあのプラットフォームをやってると、うんうん、それなりにいただくので、
うん、日本だけじゃないでしょ。
あのそうですね、海外の会社とあのそういうお話してたこともあるし、
うん、
でこれがまあ進行形かどうかはまた別として、
うん、
はい、
うん、あ、いいよそんなになんかそこまで突っ込まないから。
企業の社長の顔になって言っちゃいけないことがある
そうね、
はい、
その例えばこう最後になるんですけれども、はいはい、そのまあ企業人としてのあとは代表取締役としてとか上場企業の社長としてとか、うん、まあいういろんなこともあるんですけれども、その岩見さんの人生で大きく捉えた時にその実現したいことって何ですか。
うん、結局仕事の話ばっかりになっちゃうんですけど、うん、自分が看護圏に入る時に、
うん、
看護圏に入る時のこう画像をたまに思い浮かぶ思い浮かべるんです、まあ、それを幽体離脱してあの外から見てるような状況
を、うん、
たまにイメージして、
うん、
その時に、まあ、すごいちっちゃいのか大きいのかわからないけど、みんなが本当に心の底から自分の死を悲しんでくれてること、
うん、
っていうのが、まあ、これあの仕事でどうつながっているかって、その本当に悲しいって今思ってくれてる状況、それはちょっとエモーショナルな話で、
うん、
でそれ なんでこう泣いてくれてるか、要はあまり悲しい、ちょっともう一回やり直していいですか今話しながら思ったんですけど、
うん、
やっぱり心よく送り出してくれてる状況ですね、うん、悲しんでるって言ったらなんか笑顔、うん、よく頑張ったねって、
うんうん、
そっかそっか、そっちですね、
うん、とっても多くの人にこの人のおかげで、うん、はい、あの自分が何かしらの人生のこう輝きが増したみたいなこと、うんう
ん、あのまあ、日本語で言ういわゆる大往生、よく頑張った、うんうん、この人は本当によく頑張ったね、
うん、
だからもう人生十分楽しんだし満足でしょうって
楽しんでもいるもんね
現在もすごい楽しんでるし、うん、まあ、困難もあの、まあまあ、本当に楽観的なんで楽しんでますけど、でその時に、まあ、みんなが、まあ、大往生を送り出してくれて、で自分の方はというと、その自分の事業、このメドピアって会社はやっぱり自分の子供のようなものなので、まあ、その会社が自分がいなくてもこう回るような状態になっている仕組みとしてこう動いていて、
うん、
で社会にもうなくてはならない存在になっているってなると、自分は満足してまあ死ねるわけだし、うん、その時に皆さんからこうよく頑張ったねって本当の祝福をしてくれるような、
うん、
そういう人生の最後を迎えられたら最高ですね、
うん、
死ぬ時の話だっけ、
う いいんじゃないの、その結局ほら世界に対してどういう貢献をしたいかっていうことだと思う、はい、でそして世界から何を最後返してもらいたいかっていうことだと思うんだけど、さっきみんなが悲しむんでもう一回っていうのは消さないから
いやなんかね、絵をイメージした時にみんなが悲しむって言いながら画像としてはなんか笑ってたんですよ、であれなんか違うなって途中からでも消さないでいいよ
はい、どうもありがとうございました、はい、
ありがとうございました。
それでは楽曲紹介です。今回ご紹介するのはテイクアップシード提供物語というバンドのノンフィクションというアルバムから未完成ドラマ。今週もお届けしてまいりましたお仕事本舗ハッピープロジェクト、来週は新たなゲストをお迎えいたします。 提供はアジア人仕組み研究所、パーソナリティは新井健一がお届けいたしました。それではまた来週お会いしましょう。